皆さんおはようございます。6月14日の秘術礼拝説教、これから始めさせていただきます。梅雨本番となってまいりましたが、大変激しい雨が、降ったりしまして、この埼玉もですね、所沢とか狭山とか向こうの方は、大変な、洪水になったり、洪水大雨で道路が冠水したり、大変なことがなっているということで、ニュースで報道されておりました。もう川口もですね、私たちのこの辺りは本当にそういった意味ではそれほど、大きなこともなくてよかったなと思ってます。むしろ恵みの雨だなとつくづく思ってます。さて、ですね、聖霊降臨節の時を、私たちは、歩んでおります。今日はですね、使徒言行録のですね、16章の、16節以下から、御言葉に聞いていきたいと思います。このパウロたちのですね、第2次のこの伝道旅行ですねをしまして、フィリピのですねでの出来事が、記されております。一人のですね、マケドニア人がですね、助けを求めているようなそういう幻を見まして、パウロ一行はですね、神様の御旨と信じまして、エーゲ海を渡りましてマケドニアに、来たわけであります。まずはこのフィリピの町でですね、この布を商うリデアという婦人とその家族がですね、主イエスの福音を信じまして、で洗礼を受けたわけであります。で順調な、伝道の、滑り出しでした。ところがですね、ここで、占いの霊に取り憑かれているですね、女奴隷につきまとわれることになってしまいました。すみません、ちょっと喉の調子がおかしくなりました。使徒言行録16章16節から17節に、こう記されています。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして、主人たちに多くの利益を得させていた。で彼女はパウルやは私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは井戸高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと、このようにですね言うわけですね。彼女はですね、このパウルたちの後についてきまして叫んだわけですね。女性がですね、叫んでいることは正しいことです。確かにその通りなんですね。井戸高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えていると言ってことなんですよですね。これは頼みもしないのにですね、パウロたちの宣伝役をですねしているわけです。ですからパウロたちもですね、初めはおそらく、放っておいたんだと思うんですよ。しかしこれがですね、何日も続くと言いますかね、何回も続くね、ちょっとですね、さすがにもううるさいなと思う。誰でもそうでしょうね。嫌になってくるわけですよ。インギンブレーと言いますかですね、そんな感じになってくる。それでですね、 18節になるわけですね。18節にですね、いよいよこうたまりかねたんでしょうね。パウロは彼女がこんなことを幾日も繰り返すんで、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言ったと。イエス・キリストの名によって命じると、この女から出て行けと。すると即座に霊が彼女から出て行ったと、このようにですね記されてますね。霊が出てってるんですね。この女に取り憑かれていた占いの霊にですね命じたわけです。で、霊は出て行きました。このパウロの行ったことからですね、はっきり分かることはですね、パウロはこの占いの霊を悪霊と見ているということですよね。この占いの霊と訳されている言葉はですね、もともとこの当時ですね、このデルフィの神託というですね、ギリシャでこう当時信奉されていた神様のお告げをする霊なんですね。アポロンの化身であるですね、この大蛇の霊のことなんですね。で、この占いの女性はですね、この町では有名だったんだと思うんです。ですからこの女性の叫んでいた、糸高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているという言葉はですね、主イエス・キリストの福音による救いを述べ伝えている神様のしもべというふうにはですね、きっと人々に受け取られていなかったんだと思うんです。彼女の叫ぶ言葉はですね、この人たちはアポロンのしもべで、皆さんにアポロンの神による救いを述べ伝えているんだと、そのように聞かれたんじゃないかと思うんです。もちろんそれでは困るわけですね。だからパウロはですね、この占いのこの霊をですね、彼女から追い出したんだと思うんです。そしてパウロはですね、イエス・キリストの名によってこの占いの霊を追い出したわけです。これによってですね、イエス・キリストはこの占いの霊、アポロンの霊よりも強い真の神様であることを示したんでしょう。このアポロンの霊に限らずですね、当時のこのギリシャの宗教はですね、日本の場合と同じように本当に神様に従うんじゃなくって、自分の利益、自分の願いを叶えてもらう、そのための道具のようなものでした。ですからこれが偶像礼拝の本質ですね。先週もあのアテネでのですね出来事でお話をしましたが、本当偶像礼拝のですねが盛んだったわけです。パウロたちはですね、自分たちがこの告げられるこの救いはですね、人間の願いとか欲をですね叶えるためのものじゃないってことをですね、これによって明らかにしたわけです。しかしですね、ここで問題が起きたわけです。この占いの霊に取り憑かれた女奴隷のですね持ち主がこのパウロたちを捕らえましてですね、役人に引き渡したわけです。パウロにですね、占いの霊を追い出されてしまって、今までその占いによってですね金を儲けていたのにですね、その道が断たれてしまったわけですよ。この女奴隷はですね、占いの霊に取り憑かれていたわけでして、パウロたちの後をついて叫んでいたのも自分からやっていたということではなくて、占いの霊に引き回されてやらされていたということなんでしょうね。そして占いの霊を追い出されまして、本当の自分に戻ったわけです。 自由になったわけです。彼女はですね、内心きっと喜んだと思うんです。しかしですね、この女奴隷の主人は金儲けの道を断たれたですね。そのことに腹を立てたわけですよ。確かにそうですよね。そしてこの人たちはユダヤ人だと、この人たちは町を混乱させている。そしてですね、ローマ帝国の市民が受け入れられない風習を宣伝しているんだと、そう言ってですね、町の広場に連れて行きまして役人に引き渡したわけです。確かにパウロたちはですね、ユダヤ人でした。しかしですね、町を混乱されているわけじゃないんです。ローマ帝国の市民が受け入れられない風習を宣伝したのでもないんです。しかしこの、訴え方にはですね、主イエスの福音が伝えられた時の典型的なこう反発とか抵抗の仕方が現れてんじゃないかと思うんですよ。このフィリピの町はですね、ユダヤ人がほとんどいないね、本当海を隔ててますからね、ほとんどいないわけです。ギリシャの町でした。そういう状況の中でこの占いの女奴隷の主人はですね、ユダヤ人に対しての反感というものを元にしてですね、町を混乱させている。ローマが受け入れられない風習を宣伝しているというデマでもってですね、パウロたちを訴えたわけであります。よくあることですね、こういうこともね、嘘を言ってね、本当に新しく入ってきたものを除外しようとするわけですよ。これはですね、日本でも同じだと思います。キリスト教は外国の宗教だ、先祖を大切にしない、キリスト教は人間のですね、肉を食べて血を飲む邪教だと言われました。邪教、野草ですね、そう言われたわけですよ。先の大戦中、第二次世界大戦、大戦中はですね、宣教師はこのスパイだとも言われたわけですね。実際にこのような、民族感情をてこにしてですね、ありもしないことで反キリスト教の空気を作るという反発と抵抗はですね、パウロの時代から変わらないわけですよ。そしてパウロたちはですね、鞭打たれまして、足には木の足かせをはめられまして、一番奥の牢に入れられてしまったわけであります。大切なことはですね、これからだと思います。25節です。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていたとあります。ローマのこの、ですね、鞭打たれてるわけですよね。ですから皮膚は砕けますよ、裂けますよね。肉も飛んだでしょう。それだけで命を落とす人がいた。大変な血が流れて、失血多量、ショックで亡くなる人もいるわけです。そういう激烈なものだったと言われてます。気を失って息も絶えになっているのが普通なんですね。ところがパウロたちはですね、この牢の中で神様に賛美を捧げたわけです。そして祈ったんですよ。牢の中には他の囚人たちもおそらくいたでしょう。彼らもまた同じように鞭打たれて囚われていたんだと思いますよ。そうであればこそですね、このパウロとシラスがこの神様に賛美を捧げる、神様に祈るということがどれほど並外れたことであるかが分かったわけですよ。 きっとこの牢獄に入れられた日、多くの人はただうめいて夜を過ごしていたことでしょう。そしてまだ元気のある人は自分をこんな目に遭わせたものを恨んで呪って叫んでですね、夜を過ごしていたものだと思いますね。え、なんだこんな目に遭わせてとね、そういうことでしょう。ところがですね、このパウロとシラスは神様を賛美してたと、そして祈ってたって言うんですよ。パウロたちはですね、神様のこの救いを伝えるためにフィリピに来たわけです。そして何も悪いことはしてないんです。それなのにこんな目にあったんです。神様はどこにおられるのかと、神様をですね恨んでもしょうがないようなところでしょう。しかし彼らはですね、神様を褒めたたえたわけです。神様に祈ったんです。これを聞いた囚人たちはですね、驚いたんです。一体この人たちは何者なのか、そう思ったことでしょう。確かにそうですよね。何者なんだと、波外れた人ではないかと思ったことでしょうね。ここでですね、彼らが何を祈ったのかってことは書いてないですね。わかりません。しかしですね、私はですね、ここでこの鳥なしの祈りを捧げたんじゃないかと想像するわけですよ。主イエスをですね、信じた人たちのために彼らが信仰から離れないで御国への道を歩んでほしいと、また彼らにですね、このような身の危険が迫らないように、そしてですね、このイエスの福音が広がっていきますように、フィリピの町の人たちがですね、本当にイエスキリストの救いに預かることができますように、そしてまたですね、この自分たちをこの牢獄に入れる羽目にしてしまったあの女奴隷のその主人のために、また自分たちを鞭打つことにしたフィリピの町の役員のためにですね、彼らの罪を許してください、何をしているかわからないのですと、そうですね祈ったんだと思う。パロたちはこの時ですね、十字架のシュースを見ていたわけですよね。そして3日目に復活されたシュースを見ていたんだと思うんです。牢獄の中でですね、こういう祈りを聞いた他の囚人たちはですね、本当に驚いて、この人たちは何者なのかと、とんでもない人だと、そう思ったに違いないと思います。そしてまた賛美歌を歌ってるわけです。自分がこんなひどい目にですねあっても、その苦しみの中で神様を褒めたたえている。神様を恨むんじゃなくって神様をたたえている。この時のパウロたちの賛美はですね、朗々としたもんでもなかったと思う。本当にまた音楽的にもね、美しいものでもなかったと思うんですよ。息も絶え絶え、傷が痛い、そういう中でか細い歌であったと思います。囚人たちはですね、こんな人に会ったことはなかったと思います。そうでしょう、ね、信じられないですよね、こんなの。そしてこの時のパウロたちの声を、この牢の監守たちもですね、聞いていたんじゃないかと思いますよね。で、この主イエスキリストの福音にですね、対しての反発と抵抗です。このキリストの教会はですね、どのようにしてその状況を突破していったんでしょうか。伝道者たちはですね、 声高らかに叫んで反対し、実力行使で突破したんじゃないんです。祈りと賛美なんですね。不当な扱いを受けて痛めつけられても、それでも彼らの口からですね、神様への祈りと賛美を奪うことはできませんでした。できなかったんですよ。パウロとシラスはですね、心穏やかにそういう時にも祈りを捧げ賛美をすることができたんです。そしてこの姿こそですね、このあらゆる反発や抵抗に対して最も力強く主イエスの福音というものを通してですね、証ししてですね、主イエスの福音に対してのあらゆる反発や抵抗のですねをとね突破したわけですよ。いろんな抵抗があった、反発もあった。しかしどんなような時にも心を穏やかにしてね、やるべきことをやるわけですよ。ね、信仰者として心を穏やかにして、まずは感謝の祈りをする、取りなしの祈りをする、そして神様を褒めたたえる賛美をする、そういう姿勢がですねとても大事だということをですね、ここで教えてくれてるんじゃないんでしょうか。さまざまなことが私たちもあります、起きてきますね。でもなぜだと、理不尽だと怒る前に心を穏やかにして、まず祈りをする、感謝を捧げる、そういう姿勢がとっても大事だということをここから聞きたいと思うんですよ。パウロたちはね、多くの人々を前にして福音を述べ伝えましたが、それだけが伝道じゃないんだと思うんです。誰が見ても困った状態、どうしようもない厳しい状況、その中でもなお神様を褒めたたえること、それこそ誠の信仰の証じゃないでしょうか。私たちはね、パウロのように多くの人を前にして福音を語ることはできないかもしれません。しかし私たちが辛い状況の中にある時にもですね、神様を褒めたたえることができる、それであるならばですね、その時にもなお人を恨まない、その人のために取りなしの祈りを捧げる、それこそですね最も力ある証じゃないでしょうか。伝道じゃないでしょうか。そしてこれはですね、誰が見ていなくても、誰が見ていなくても神様が見ていてくださるんだ、そして神様が何よりも喜ばれることなんですよ。ねえ、右の方を打たれたら左の方を出しなさいと、何をされても穏やかにして神様に感謝して神様を褒めたたえる、賛美をする、どのような状況にあっても、どのような困難な状況にあっても心を穏やかにして神様に感謝の祈りを捧げる、賛美をすることがとても大事だと思うんです。さて、その夜ですね、パウロとシラスが牢獄に入れられてしまったその夜、大地震が起きたわけです。そしてですね、この牢屋の塔が皆開いてしまったわけです。このやはりですね、エーゲ海に面したところですから、昔からですね、この今もそうなんですね、地震がよく起きるところなんですね。だからこの時も大地震が起きたと記されてますね。そしたらですね、牢の戸が皆開いてしまったわけです。振動によってですね。で、囚人たちの鎖も皆外れてしまったと記されてますね。これはですね、神様がパウロたちを憐れんで起こしてくださったものなのだと思われますけども、 驚いたのはですね、牢の看守、番人です。囚人たちがですね、逃げてしまったわけです。逃げてしまえば、その責任はこの負わされてですね、自分の命もままならないんですよ。ですから、牢の戸が開いてしまったんですから、囚人たちは皆逃げてしまったと、この牢の番人たちは思ったと思います。絶望してですね、その場で死のうともしたわけです。その時ですね、このパウロが大声で叫びました。自害してはいけないと。私たちは皆ここにいるよと言ったわけですよ。まあね、監視は驚いたんですよ。囚人たちは皆逃げてしまったと思ったんですけども、このパウロとシラスだけは残っていたわけです。で、明かりを持ってこさせるとですね、確かにパウロもシラスもいたわけです。本当に彼は本当絶望したと思うんです。責任を取らされて、自分もどうなのかわからない。絶望の淵から助け出されたと思ったでしょう。そしてパウロたちにですね、申し出るわけですよ。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかと、パウロたちに言うわけです。答えは本当単純な明快なもんでした。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。こう言ったわけですよね。で、この看守は、パウロたちを家に連れて行きまして、鞭で打たれた傷の手当てをします。家族と一緒に洗礼を受けたわけであります。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。この御言葉にですね、どれほど多くの人が慰められて、励まされてきたことだと思いますね。そして、実際どれほど多くの家族が救われてきたことでしょう。この約束は真実です。しかしこの約束は、一人のキリスト者が生まれれば、その家族がみんな自動的に救われるってことではないでしょう。一人の人が主イエスを本当に信じれば、その信仰は愛する家族に伝わっていくんです。家族のために祈るでしょうし、何としても家族にですね、福音を伝えようとするでしょう。そして家族も救われていくということだと思います。家族伝道というのはですね、本当に、難しいですね。一人だけが教会に通うけども、お連れ合いはなかなか教会に来てくれませんという悩みをお持ちの方も多いです。確かにそうですね。この信仰者を一番近くで見ているのは家族ですから、その言っていることとやっていることは違うじゃないかというですね、批判も受けやすいわけです。私なんかももろに、実際にはですね、家族から言われたこともありましたね。お前それでも牧師かよと、よく兄貴から、言われましたけどもですね、本当そうなんですよ。しかし家族の中に、キリスト者が一人いればですね、家族が主イエスの福音に触れるチャンスは非常に大きいということは間違いないと思う。この伝道をするってことにはですね、マニュアルはないんですよね。だからこの家族伝道にもどうしたらいいというマニュアルもないんです。ただはっきりしてるってことはですね、ここでパウロたちはこの主イエスを信じなさいと告げたことだけです。主イエスにより頼んでですね、主イエスに自分の全生活、全存在を任せなさいと言われたわけですよ。主イエスを信ずるということは、自分の生き方、考え方の一つとして キリスト教があるというようなことじゃないんです。そんなことじゃなくて、家族にですね、福音は伝わらないんです。私の全生活、私の全存在、自分、私の人生のすべてをですね、主イエス・キリストというお方に委ねているんだ、この方と共に生きるということなんですよ。そのようなね、信仰なんです。できれば自分の子にも信仰が伝わればいいなんていうもんじゃない。この子に信仰を伝えないで何を伝えるんでしょうかと。何としてもシリスの救いに預かってほしい。それがキリスト者であるですね、親の生涯を貫く祈りじゃないでしょうか。この祈りは必ず聞かれますよ。この何としてもということが大切だと思います。次の日ですね、パウロたちは釈放を告げられました。何も法律に触れるようなことはしてないが当たり前ですよね。しかしパウロはですね、ここで自分たちがローマ帝国の市民権を持つものであることを明らかにしまして、フィリピの町の高官たちにですね、その間違えていたということを認めさせたわけであります。ローマ帝国の市民権を持っているということは、ローマ法の保護のもとにあるということですよね。このように正当な裁判も受けずに鞭打たれて牢につながれるというような不当な扱いを受ければですね、いつでもローマ法廷に訴え出ることができたんですよ。フィリピの町の高官はですね、この失態がですね、ローマに知られれば本当に職を失うかもわからないんです。彼らはですね、パロのところに来ましてお詫びを言いまして、牢から連れ出したわけです。このことは多分ですね、フィリピの町で主イエスを信ずる者となった人々にですね、自分と同じ危害が加えられることがないようにというですね、パウロの配慮だったと思うんですよ。こうしてパウロとシラスはこの牢を出ましてね、でリディアの家に行きまして、彼らを励まして、次の町へと出発したわけであります。パウロたちはですね、鞭打たれて牢にもつながれました。しかしそのことが主イエスの福音の広がりを止めることはなかったんです。牢の中においても主は彼らと共に守ってですね、看守が洗礼を受けるという伝道の場にしてくださったんですよ、ね、牢獄が伝道の場になったわけです。本当の解放、誠の解放はですね、なされたんじゃないんでしょうか。それはですね、ちょうどヨセフがあの出エジプト記ですね、創世記のヨセフ物語です。あのヨセフ物語でですね、ヨセフが牢に入れられた時もですね、主はヨセフと共におられて、そのことによってヨセフがですね、このエジプトのファラオと出会うことになった。そしてエジプト全土をですね、全土を任されるものになる道が開かれた、あのヨセフ物語の出来事と同じなんですよね。あの皆さん、ヨセフ物語をぜひ読んでみてください。とても、心温まる物語だと思います。良い時も悪い時もですね、楽しい時も困難な時もですね、神様は私たちと共にいてくださいます。そのことを信じて祈りながらですね、主を賛美して、これから始まる1週間もですね、歩んで参りたいと、そのように 願うものであります。どうか、皆さんに主の恵みがですね豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができました。パウロたちの信仰の姿を見て、牢番をしているこの役人たちが悔い改めました。神様、このように強く深い信仰が私たちにも与えられますように、どのような時もあなたが私たちを救い解放してくださる、それを信じて私たちも常に伝道の場に集まって突き進んでいくことができますように、信仰の力を与えてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。